時計の針は9時22分を過ぎました。みんなでリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りしています。毎週金曜日はがん検診予防に関する手記などをお送りしているんですが、今日は特別に毎週水曜日にゲストでお迎えしている大菅義明さんに今日も来ていただきました。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
そして今日はですね、特別にリレーフォーライフのコーナーというか、リレーフォーライフで縁のあった方にお電話でつなげてお話を伺っていきたいなと思うんですが、
は
い、
そうなんですね。
ちょっとご紹介していただけますか、ゲストの方。
ですね、リレーフォーライフの会場、あちこち、岐阜とか東京でですね、
はい、
お会いして、そこで知り合いになった、宮城の伊藤真希さんなんですよ、
はい、
今日のゲスト。
宮城県の伊藤真希さんをお電話でつなぎしているということでね、はい、今日は明日がね、東日本大震災があった6年。明日で6年なんですね、うん、ということで少しね、東北の方にねお話を伺えたらと思いまして、
はい、
宮城県の伊藤真希さん、
はい、
ね、お話を伺っていきたいなと思います。伊藤さん、おはようございます。
おはようございます。
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 どうも。水曜日には以前ご出演いただきまして、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお声掛けいただきましてありがとうございます。
いえいえ、困った時にはマキちゃんという感じのね
そうなんですか。
そうなんです。
いや本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
実際にあったのはね、昨年の4月、
う
ん、東京でお会いして、
はい、
それ以降はいつも電話という形になってますが、うん、お元気でした、
はい、お元気でございました。
よかった。
元気ないと何もないので、ね、残らないので、
これ一緒とりえばそれ
、はい、
元気と明るさは大事ですよね。
そうです ね、
ね、はい、もうそれをその地元の方たちに伝えていっていただきたいと思うんですが、
はい、
今日はちょっと趣旨が違いまして。
そうなんですよ、伊藤さん。今日はですね、
はい、
明日でちょうどね、6年、東日本大震災から6年ということで、まあ思い出すのももしかしたら伊藤さんからしたら少し苦しいなとか、まあ今でももう鮮明に覚えてるよということもあるのかもしれないんですが、少しそのあたりのお話が伺えたらと思っています。
はい。
よろしくお願いします。はい、ちなみに、
はい。
伊藤さん、その時、その日なんですけども、地震の時、どこにいらっしゃいました？
私はちょっと仕事中で、
はい。
仕事はちょっと小学校だったものですから、
はい。
そこの職員室で、まあ、通常通りの業務をしていまして、ちょうど業者さんがおいでになっていて、立って話をしてたんですね、職員室の中で。
ああ、そうなんですか。
そして急にまあ揺れたもんですから、
はい。
で、まあ、後ろにスチールロッカーがこう4個並んでたんですけども、それがもうバタバタバタバタ揺れて、業者さんと2人でそのスチールロッカーに張り付いて、倒れないようにしてっていう、それがもう精一杯です。
それが精一杯でも、
はい、
一緒になって倒れちゃったら、
ね、そうですね、
大変でしたけど、まあ、まずそこはとりあえず無事でよかったなと思います。
そうですね。
じゃあなんとかあれですか、自分では立てていた状
態。いや、もう立つのが精一杯だね。はい。で、まあ上からももう物は落ちてきますし、
はいはい、
換気扇なくももうバッタンバッタン落ちてきたので、もう机の上も全部、なだれ状態ですよね。
その時のね、映像っていうのが当時よく流れてましたけど、
は
い、例えば机の上にパソコンがあったら、もうパソコンが床に落ちるわ。お店ですと陳列されてた商品が、はい、床に落ちてすごいことになってたっていう、その映像やはり何度も見ましたけど、もう実際にもう、マキちゃん、それを目の当たりにされたと。
うん、その、うん、学校のプールの水もこぼれましたからね。
え？
ザブンザブンでこぼれて、
プールでも
水浸しになるぐらい揺れました。
もう一度聞いていいですか？
はい。
プールの、水ですか？
プールの水がこぼれました。
プールに張ってある、
ね、水
がもう
ダブンダブンでもう水浸しになりました。
超満タンにしてあったわけじゃないんですよね、プールの水。
防火用水で常に水を張ってるん
ですけど、8割か9割方ぐらい入ってますよね。
入ってますね、
そんなイメージの。
はい、はい、そうですね。それがもうこぼれたっていう
揺れでですよ、
うん、っていうこと、はい、多分れいちゃん、
はい、
れいちゃんがお風呂の浴槽に入った時にお湯がこぼれるような多分感じだったんだろうね。
はい、よく子供に言われます。ママが入るとすごい波ができるよねって。
いやもう本当それぐらい揺れましたね。
それぐらい、
それぐらい、それぐらいですよね。
やっぱそう。いやでもこの今の話って初めて聞いた。
初めて私
ですよ、
うん。びっくりしました。
ちょっとびっくりですね。
そうなんです。
あの実際こういろんな映像とか私たちもやっぱりその当時見たり、また今でもねいろんな映像を見たりだとかするんですけれども、はい、そのプールの映像はやっぱりなかったなと思って。あ、なんかすごく衝撃的でした、
うん、
あの短すぎて、
そうそうそう、とってもね
短すぎて衝撃でした。斉藤さん、そんなもう本当大変だったと思うんですが、その後、まあ、その時に取った行動はもう本当にとにかくロッカーを
抑える
抑える
抑える、
うん、その後少し揺れが収まった後っていうのはどうされました？
ちょっとその後はもうパニックで、
でね、
もうどう何をどうしたらいいかが分かんないっていう、
そうだよね、
うん、そういう状況ともう絶望ですよね。
あ、もうその瞬間に絶望感、
もうはーっていう、来てしまったっていう感じですよね。
まあ、その時はその学校っていうのは比較的高いところにあったんですか？
そうです、高台にあるんですね。
よかった。じゃあそれだけで、
うん、それでもう避難所にもその瞬間切り替わりますから。
あ、学校がね、
なのでもうその次の切り替えなきゃ、もう強制的に切り替えなきゃなかったので、
はい、
うん、でももうなんだろう、うん、自分に一体何ができるんだろうかっていう、もうその気持ちだけでしたね。
ということもそこからもう気持ちと考えと立場を切り替えて、
はい、
あの皆さんを受け入れられる側の立場になられて、
はい、
その周りにいた先生方も同じような行動ですか、やはり？
まあ、学校だったんですけども、全員もう教科書を頭に当てて、
はいはい、
ダーッと校庭に走って出てきました。
ああ、
子供たちは。でもその時も雪だったんですね、
日
が降ってて、本当、ね、寒い中そ そのまま揺れが収まるまで、
うん、もう木の幹のまま、
30分はもう校庭でそのまんまでしたね。本当かわいそうでした。もうプルプルプルプルみんなで震えて、中心に集まって円になってっていう感じで、
それってきっと震えたのはあの恐怖と寒さと両方なんでしょうね、は
い、うん、多分怖い方が
怖いですよね。
まあ、多分大人でもなんかそうやってなるような気しますもんね。
そうですね、もうこの子たちも守んなきゃないので。
でもやはり普段の避難訓練とかやっぱり役に立っているんですよね。
だいぶ役に立っていたと思います。
そうですよね、やはり学校で必ず避難訓練って行われるじゃないですか、はい、
そうですね。
もうあれはやはりもう定期的にもっと回数も増やしてもいいのかもしれないですよね。
そうですね、本当そう思います。
まあ、それとさっきあのマキちゃんのお話を聞いて思ったのが、その避難をするという訓練もなんですけど、
はい、
学校側とすると、
その
受け入れる側のそういった訓練もやっぱり必要なんじゃないかなと思って今お話を聞いて思ったんですよ。
今、まあ、宮城県の方では、うん、まあ、防災教育っていうのがあの後すごい盛んに行われていて、で学校の方でも、まあ、今勤めてる学校では年間10回以上避難訓練しています。
すごい
な。もうとっさに予告なしの訓練をしているので。
抜き打ちですか？
抜き打ちです。もう休み時間だろう
と、ね、それが一番かもしれないです。
もう、うん、地震が来ましたって言って、そしたらもうさっと隠れる、逃げる、頭を守るっていうことをもう今実際に宮城県内では盛んに行われてますね。
まあ、あの今日訓練があるから何時から訓練だよって言ってると、もうそれってただ単にやるだけ、
はい、
こなすだけっていう形になってしまうと思うんですけど、
明日は避難訓練があるから、はい、マスクかハンカチを持ってきてくださいなんていうふうに私学校で小学校の時そういう記憶があるんですね。で避難訓練があるからハンカチを持って行って口をハンカチを押さえるみたいな、それじゃあいざという時やはり、
やっぱりそうですね、やっぱり今のその抜き打ちでやるっていうことがやっぱ大事かなというふうに今も思いますね。
まあ、確かにそのあの形式的なものでもね、やらないよりは
もちろんそうです。
まあまあそうですね、
より一層そのちゃんとみんなの体にも頭にも植え付けるにはやっぱり抜き打ちっていうのが大事なんでしょうね。
やっぱ心がね丈夫になります、ビビんないので。
それがでも一番強い言葉だな、心が丈夫になるっていうの、すごいですね、
はい、
でその後伊藤さんは避難所暮らしですか、はい、自宅でした、
私はですね、職場に2晩泊まってから自宅待機というふうになりまして、自宅の方に戻ったんですけれども、
はい、
まあ、自宅、まあ、実家は瓦屋根だったんですけど、
はい、
まあ、瓦がずれてましたね。
うわ、
でまあ、もちろん停電でしたし、
ちょ
うど1週間太陽とともに過ごしましたね。停電で水がない中1週間
もう不便なんていう言葉じゃ足りないですよね、はい、
もうそうですね、よくやったなって今思えば思えますけど。
どんな感じでした？
もう本当になんだろう、まあ、情報がなかったので、はい、今世の中で何が起こってるかが分かんなかったんですね。ただなんだろう、自分が明日迎えるのがなんかいいんだ、それでいいのかなっていう、なんだろう、生き残ってしまった罪悪感みたいなのでいっぱいですね。
それは罪じゃないんですけどね、
うん、でもなんかやっぱり私みたいなこの、ね、人間が残ってしまってよかったのかなっていうふうに夜になるとやっぱ思いましたね。
暗くなるとそういうふうにやっぱりいろんな思いが出てきて、やっぱり自分の感情のコントロールっていうのが難しかったですか？難しかったですね。
じゃあちょうどこのぐらいのタイミングかな、あのリレーフォーライフのメーリングに、
はいはい、そうですそうです、
あのマキちゃんから実は SOS が流れたんですよ。
そうなんですか、は
い、そうなんです、あの助けてくださいっていうメールをしたんですよ、そこに投げ、あのもう いても立ってもじゃなくて、
うん
うんうん、助けてくださいって、あの時何でしたっけ、うん、もう下着とか何でもいいから、
ま、そうそうそうそ
う、うん、助けてくださいっていうふうに投げかけたんですよ。
うん、
でちょうど実は これ11年の3月じゃないですか、
はい、
2010年のリレーフォーライフジャパン岡崎の1回目の開催があって、その時の T シャツが実は若干あったんですよ手元に。
あ、
ですぐマキちゃんに連絡を取って、
はい、
あの送り先教えてっていう形で、で岡崎の実行委員の方々にもこういうことなんで送らせてもらっていいかって言ったら、もうぜひぜひっていう形を言ってくれたんで、確かね、60枚か70枚ぐらい T シャツ
を、本当ありがたかったです、
送りさせていただいて、
はい、で
その時にまだ覚えてるのが、はい、運送会社さんに持ってた時も、多分ここは動いてるから、時間をかければ届くよって話を聞いてたんですね、でその運送屋さんに行って、あのまあ、あの運送会社の方もいつっていうのは確約はできませんが、
そうなんですよ、
ね、必ず送り届けますからねって言ってくれて、
いやいやいやいや、
でそれでもその要は運送会社のターミナルがあるじゃないですか、
はいはい、
荷物集まるところがあって、で、そっから先が今度ここが本当に保証ができないということだったんで、でマキちゃんからアドバイスをもらって営業人止めにしたんです、あの時。
そうなんです、
あ、なるほどね、うん、そこからがいけないからね、
いけないから、なんであのマキちゃんがねそこまで取り入れてくれたんだよね。
はい、はい、そうなんです、ちょっと近くに、まあ、運送屋さんの営業所があって、そこに止めてくださいって、そこからは私が責任を持って運びますっていうことで、本当に全国の実行委員会の皆様から物資を送っていただきまして、で私の、まあ、家族総出で4トントラックを出しまして、
すごい、
それで、まあ、営業所まで受け取りに行って、それを1回自宅に下ろして、
うんうんうん、
でその避難所ごとに欲しい物資がやっぱ違うの で、
そ、 うです、ね、
そこで仕分け作業をして、じゃあ明日はここに行くからこれを積もうっていう感じでバーッと積んで、で避難所に持って行って皆さんにお渡ししてっていうのを、繰り返しました。
すごい、でもその伊藤さん の、 そのまずは呼びかけるっていうね行動がね、
そう、
そしてしかもリレーフォーライフというそのつながりがね、この本当に東日本大震災の方々に少しでもねお役に立ったんじゃないかななんていうふうにね、
いや本当なんだろう、リレーの皆さん本当に温かい心を感じましたし、なんだろう、こうやって全国の皆さんが猫異性の手を差し伸べてくださったっていうことが本当にありがたかったです。本当にありがとうございます。
まあね、僕サバイバーからすると、
はい、
いつもその周りの方に助けていただいているじゃないですか、特
に、
なんでそのマキちゃんからの連絡があった時に、
はい、
逆に何かできないかなっていう、思ったんで、でまたそれもその、まあ、岡崎の、ね、メンバーがみんなも心よく、はい、もうそんなことも気にしなくてもいいからって言って、もう送ってあげてって言ってくれたんで、
そうですね、本当にありがたかったですよ。
それが全国で起きてたわけですもんね、
はい、そうなんです、そうなんです。
もうマキちゃんのお人柄ですね、これも、
いやいや本当、もうさ、営業所のその嘘屋さんもよくやるねなんて最初に言われてたんですけど、
そうですよね、
だんだんもう手伝ってくれるようになって、はい、これはこれ、はい、これはこれなんて毎晩も行くもんですから、本当にミラーなくなったんですよね、手伝っていただきましたね。本当なんだろう、みんなでこう本当にやったっていう、私一人じゃなくて皆さんでやったっていう支援活動でしたね。
そうですよね。で、伊藤さん、被災されて学んだこととかは何かありますか？
一番やっぱ皆さんにお伝えしたいのは、やっぱり後でっていうか、後回しは絶対もうダメっていうか、後ではもうないので、
なるほど、
今できることはやっぱり今やった方がいいと思います。
今やるべきことは今、やりたいと思ったこともやった方がいいってことですね。
本当そうなんですよね。なんだろう、こう、まあ、広い意味でそう思います、だから例えば今なんか躊躇してたりとか、そういうことがあったら絶対今やっていた方がいいし、なんだろう、そのための準備っていうのもやっぱり、やっといた方がいいかなっていうふうに思います。で、私が一番思ったのはやっぱ感謝の気持ちを伝えて、もっとなんだろう、周りの人とこうコミュニケーションを取って、いざっていう時絶対力になってもらえる、それを感じましたね。
そうですよね。やってもらって当たり前だとかそうじゃないんですよね、もう極端なこと言うと、朝顔を見た時におはようございますって言ってくれたことにももう感謝なんで、
そうですね、やっぱりそれが、その避難所に行って、プライバシーが全然ない状況のなんかの状態を、すごく見てきたんですけども、でもみんな和気あいあいと話をしてるんですよね。
あ、そうなんですね。
だからやっぱりああいうところで社会が起きなかったのも、やっぱり日々感謝っていう気持ち、
そうですね、
だったんだろうなっていうふうに、思うんですよ。
そうだね。
だから、だからこそできることをやってほしいなっていうふうに私は思います。
そうですね、感謝、あとお互い様そういったのがやっぱりね、みんなで持てるときっと争いとかは
そうそう
なくなるんだろうなっていう、
ふう
に思いますね。
そうですね、
本当にありがとうございます。まだまだお話を伺いたいんですけれども、今日はね、生の声が聞けて、私本当に良かったなと思っています。なかなか本当にね、実際震災になったことの生の声ってね、聞く機会ってありそうでなかったりするんですよね。なのでね、本当に伝えていただいたこと本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
最後に岡崎の方に伝えたいことがあれば。
ですね、本当に東日本大震災 6年目なんですけれども、ぜひ忘れないで、いただきたいなというふうに思います。
FM 岡崎は発信 し続けます、
はい、
ぜひ、
って言っちゃったらどうしようあとで怒られるかもしれないけど大丈夫です多分
でもね、私たちもやはり防災ね、必ず関わっていくものなので、ラジオはやっぱり必需品なので、頑張っていきたいと思ってます。
折を見て思い出していただければありがたいです。
伊藤さん、本当に今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
そして大菅さんもありがとうございました。
マクちゃん、また会おうね。
はい、またね。
ありがとう。
はい、どうも。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
今日は宮城の伊藤真紀さんをゲストにお迎えしました。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。